にちは。本日は谷は作画をしますので、本日私は私の出身地のベトナムと出身の都市ホーチミン市の観光について、説明していきたいと思います。こちらで見ると最初はシッチャっていう言葉ですね。多分みんなはご存知だと思うんですけども、シッチャは、日本語訳だとハロー、こんにちはっていう意味ですね。はい、次に、そうですね、多分私が愛する、機会がなかった方もいらっしゃると思いますので、最初は少しだけ自分についてご紹介していきたいと思います。私の名前はムイン・カンニーと申します。日本語の漢字だとこんな感じで私は自分で調べましたが、カタカナだとカニっていう感じ、そうですね、文字なので、なのでよく皆様が私のことをカニちゃんと呼んでいただきます。そして、私は来日して、4年目で、現在は文教大学国際学部国際観光学科の3年生です。カニは大型で、趣味は歌うこと と、美味しい食べ物を食べることですね。この写真は、人生初のお好み焼きを作った時です。はい、楽しかったです。そして、話せる言語はベトナム語、自信満々です。次は、日本語少しと、英語は本当に少しだけですね。はい。で、次は、はい、多分この中にベトナムへ行った機会もある方もいらっしゃると思うんですけども、これから私はベトナムとホーチミンについて紹介していきたいと思います。こちらは概要で、最初はベトナム紹介概要と、次はホーチミンの観光地、3番目はホーチミンの食文化について説明していきたいと思います。ベトナムの面積は33万1698平方メートルで、細くて S っていうよう S の文字のような形になります。人口は正解の、14位で、喋る言語はベトナム語ですね。地方は、3つの部分分かると、北部、南部、中部と南部ですね。私の父親は北部で、母親の方は南部なので、私は北部 と、南部のハーフです。なので両方 の、 方言とかも話せます。自信があります。はい、と、ホーチミンの、ベトナムの首都はハノイの方です。ハノイ北部の方に位置します。そうですね。はい、次は、ベトナムの将来国家主席について説明していきたいと思います。ホーチミン、そうですね、ホーチミンはベトナムの将来国家主席で、ベトナム、革命を指導した建国父になります。ベトナム人から、親しみを込めて、ホーおじさんの愛称で、呼んでいます。ホーおじさんは国に対して大きな貢献がありましたので、私の出身地の都市の名前になりました。現在正式にはホーチミン市と呼んでいますが、現地で今でも旧名、多分みんなもご存知だと思うんですけども、ホーチミンじゃなくてみんなはよくサイゴンって呼んでいます。はい、ホーおじさんの写真はベトナムの貨幣にも載せてあります。最初の写真は、200 ローンですけど、日本円のことも1円ですね。2万ドンは日本円だと100円で、10万ドンは500円と同じ感覚ですね。ベトナムのお金を持つといろいろなたくさんのゼロがついていますので、価値が高いと感じる方もいらっしゃると思います。はい。そして次は、ベトナムの民族衣装、アオザイについて説明していきたいと思います。はい。アオザイはベトナムの植民地であり、女性の体をきれいに見せる、服装ですね。実は男性のアオザイもありまして、アオザイは、多分1500円ぐらいで作られまして、全体でも1日ぐらい自分のアオザイができて、ホテルまで届けるように、お願いできるんですね。で、アオザイは普段、こちらは、普段に着るアオザイなんですが、でも特別な機会、例えば結婚式とかのアオザイもございますので、その時はこんな感じで、作られるんですね。で、基本は女性のアオザイは赤色で、男性のアオザイは女性の色 と、合わせて選ばせることはできますけれども、基本は青色です。なので、ベトナムで観光旅行するとき、ぜひアオザイを1枚を作ってみてください。そして、次は私が、ベトナムの気候について説明します。はい。ベトナムといえば南国と思われるんですが、ハノイは北部に位置しますので、四季が存在しています。で、ホチミン市はハノイと違って南部に位置しており、赤道に近いので、一年は寒気と雨季という季節だけあります。雨季は5月から11月まで終わり、雨がよく降るので、雨具が必ず必要ですね。寒気は12月から4月までで、4月は1年で一番暑い時期であり、気温がいつも39度以上まで上昇しますので、とっても暑いですね。冗談で言うと、ホーチミンでは暑い日と超暑い日しかありません。はい。なので、ホーチミンでの服装は年間を通じていつも、夏の服でも大丈夫です。ベトナムは暑い国なので、みんなはベトナム人たちが肌が、黒いと思うかもしれませんが、でも、実はベトナム人の女性だってお肌に気にしていて、現在は、美白ブームがあります。はい、美白ブーム、そうですね。で、どうやって日焼けしないように出かけるとき、ベトナム人の女性はこんな感じで、全身を隠して服装全体見ると多分忍者のような服のスタイルですね。はい。で、一番上はヘルメットルの下に必ず帽子や、頭から顔を詰めて覆うマスクをつけ、付けはサングラス、UV カットの上着、上着や、下着も忍者のような服装であります。鼻の 1mm も日焼けしないように大事、加工しているベトナム人の女性の肌が思ったより白いですね。蚊にもこんなように、工夫してないので黒い方なんですけども次はついで私はベトナムのホーチミンの観光地について説明していきたいと思います。最初はトゥクバという教会ですね。はい。ホーチミンの中心にある教会です。フランス統治下時代を残すフランス住民の古いレンガ作りとゴシック様式が歴史を感じさせます。で、こちらで、昼 昼間と夕方、磨くすることができますので、時間になると観光客が、たくさん集まってくる。そしてこちらは、人気なスポーツ、観光スポーツなので、ぜひベトナムに行くとき、こちらの場所ルッパ教会に行って、行くのをおすすめします。はい。で次は、そうですね、ルンバの、中身です。はい、次は、ベンタイン市場ですね。はい、ベンタイン市場は、ホーチミンの、中心のところにあって、約ベンタイン市場は約1万平方メートルの、場内に2000軒を超える店があります。たくさんのお土産、お菓子のお店などがありまして、昼間はとても賑やかで、夜は、場内に出現するナイトマーケットがあります。なので毎日たくさんの現地の人も、外国人の観光客とかも、来る、場所ですね。でこちらは、お土産のものですね。ベトナムのお菓子もたくさんありますので、多分おすすめしますけれども、ちょっと多分日本人の味だとちょっとこちらの方、私のベトナムの方が甘いので、はい、そうですね。で次は、ベンタイン市場のフードコートを紹介していきたいと思います。ここではたくさんの料理屋が集まっていて、一応テーブルはこんな感じでつながっていて、けれどもお店は別々です。はい、でみんなはこういう風に座っていて、椅子をテーブルにして、その上に大きいトレーを置く場合もあります。多分日本ではこういう感じで座るのはないと思いますけれども、でもベトナムではそれは普通ですね。はい、で、次はベトナムのお店を紹介します。こちらは、デザートのお店ですね。ベトナム行ったら、分かると思いますけれども、チェーと呼ばれるデザートです。イメージすると、多分日本 のシルコみたいですね。はい、ただベトナムではたくさんの種類の豆や果物から作られて、優しい甘さがありますので、とても美味しいと思います。はい、そしてこちらも、こちらは生春巻きのお店です。たくさんの下にたくさんのソースがありまして、ソースの一つは一番おすすめなのはルクマンブですね。はい、ルクマンブであり、その料理にソースをつけることはベトナムの料理の特徴の一つです。はい、以上はそのベトナムの、フルコート、ベンタイン市場のフルコートのコートの、紹介しましたので、ベンタイン市場に行った時にぜひこちらに食べてみてください。そして他の観光スポットについても私は説明していきたいと思います。はい、でこちらはブイビエン通りですね。ブイビエンは外国人が集まる、大きな町で、たくさんのお店やバーなどがありまして、お店はほとんど、午後の5時から、始まって、翌日の朝まで営業します。で右側の方は、現在のグエンフェー通りですね。車やバイクが現在禁止されて、みんなはよくここで散歩したりして、そうですね。そしてベトナムの若者たちがたくさん集まっていて、いろいろな活動とかスキーボードの練習とかをしていますので、とても賑やかな場所でございまして、そうですね。はい。 次は、ペンペンの実の横にある面白いスポーツもぜひ、ね、紹介していきたいと思います。ここはもともとはアパートでしたが、現在はもう古すぎてその人はもういないので、新しい計画でアパート全体すべてはカフェとかショッピングのお店を開いていて、そうですね、そういうカフェを運営する人に貸していますので、夜になるとお店のそれぞれのライトに色がついていて、とっても綺麗な景色になりまして、まだ窓が黒いところはまだ影響していない、まだ貸している人はいないので、多分これからも増やしていくんじゃないかと思います。はい、次は3番目、ホーチミンの美味しい料理の紹介ですね。カニの一番好きな項目です。はい、で、こちらは、ベトナムのコムタムです。砕いた米を炊いて、その上に焼いた豚肉とか、オムレツ、そしてカニ、蒸し物、そして豚の皮炒めを乗せて食べます。ベトナム、そうですね、ベトナム食べる、ベトナムの料理を食べるときはいつもソースもありますので、こちらの料理にもソースをつけて混ぜて一緒に食べる美味しい料理です。はい、これをコムタムって言うんです。はい、次は、ストリートフードの一つのバイミーです。はい、バイミーはベトナム、フランスのパンの中にベトナムの食材を入れる感じですね。たくさんの野菜や肉、特別なソースなので入れますので、とても健康的な、食べ物、そして安くて、お腹がいっぱくなります。はい、で次はカニの大好きな食べ物なんですけれども、これはベトナムの若者のピザです。作り方は簡単ですね。ライスペーパーにバター、卵、玉ねぎとか、甘エビとかなど上に乗せて混ぜて焼きます。そうですね、最後にチリソースとかマヨネーズをかけて蓋折りにして完成です。とても簡単ですが、ライスペーパーがパリパリで中身は、濃厚な味で美味しいですね。ぜひ、これも食べてみてください。はい、ここまでベトナムの観光はいかがでしたか。ぜひ、今度も一緒にカニと、ベトナム のハノイとかホーチミンでも同じで一緒に行きたいと思いますので、本日はご清聴ありがとうございました。 Thank you.